アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2322回1月10日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。2023年も明けましたが、皆さんどうお過ごしでしょうか。今月のオープニングテーマはうさぎおいしいかの山です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。正月は恒例の熱海旅行に行ってまいりました。日が当たると暖かいんですが、日陰は寒かったです。温泉1日3回入るというノルマ達成のご満悦三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。うさぎ年になりました。しかしこちらベトナムではうさぎ年ではなくて猫年です。いろんな猫グッズが売られてまして、猫好きの方には嬉しい一年になるかもしれません。今日もよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。うさぎおいしいかの山ということで、楽しい子供時代を過ごして成人式を迎えた皆様おめでとうございます。これからは大人なのではっちゃけちゃったりするといろいろ大変だったりもするので、気を引き締めて頑張っていきましょう。今日もよろしくお願いします。
今週は IT ライターの野々下さんにも参加いただいてます。おはようございます。
おはようございます。今年も残念ながらラスベガスの CES に行かず、オンラインで取材をしております。とはいえこの後後半はどっか海外に取材に行けたらいいなと思ってます。絶対どっかにぴょんぴょんと飛び跳ねて海外行けたらいいなと思ってます。野々下です。よろしくお願いします。
シネットジャパンにあった記事です。1月2日からアップルストアで初売り、エト柄、エアタグ、最大2万2000円のギフトカードもという記事が出ていました。1月も10日過ぎますと、これは松の内が取れたっていうの、あれはなんていうか、いつも毎年迷ってるんですけど、松の内って何日までがいいんでしたっけね。こういうの Google さんすごく助けてくれ、1月7日まで。関東ではっていつも地域になって違うっていうのを、
そうなんですよね。
はい、
15日までの地域もあるという。15日までの地域はいつも気になるね、毎年。どこでって、うちの近所やったらどうしようとか、うちまだ松の内で言わなあかんのかなと思うんですけど。めっちゃ余談になりますけど、昔、門松のプリントした紙を玄関に貼りませんでした、正月。
いやー。
貼ったことがないです。
市とか町で配ってた時代があったんですって。
なるほど。
あるいは新聞屋さんが。正月だったらうち門松を置くほどではないけど、とりあえず門松の絵を玄関に貼っとったら置いたことになるわ、みたいで、画商がなんか書いたやつを、名刺を縦に2枚ぐらい繋げたような大きさの紙を貼るというのが、はい、みんなやってたんですけど。知りません？
知りません。
見たことはありますね。
で、それ今なんですか、C のホームページ行ったら PDF とか JPEG でダウンロードできますって置いてるとこあるんですか？あるんや、まだとか思ってね。
セルフで。
セルフで。まあ、AR やればいいのよね、門松。
あ、でもみんなしなきゃいけないわけでしょ、
AR。そうそうそう。まず家で来る途中に QR コード置いてあって、それでまずスキャンして撮って、その AR 走らせて、自分の玄関見てもらうと。
なるほど。
そんな暇な正月ではなかったですよ。
お忙しかったですかね。はい。
野々下さん、今年はお正月だったでしょうか。
はい、ダラダラしてました。久々にという。
お前ですか。いや、いいですね。羨ましいですね。三浦さんもそんな感じでしたか。
そうですね。ダラダラしつつ、熱海に行ったという感じですかね。はい。
いいですね。
そう、熱海って何年ぐらい通ってるんですか。
うちの妻の実家の両親が好きなんですよね、熱海旅行が。
はい、はい。
で、だいたい10年ぐらい行ってるよね。
ああ、なるほ
ど。もっと行ってるかな。うん。
はい、はい。まあそんなんで、タイトルにありましたアップルストアで初売りっていうの、1月2日と3日に恒例の初売りをやってたというわけで、年末このニュース間に合わなかったんですよ、配信に。我々ほらクリスマスイブに収録してたでしょ、24日に、
うんうんうん、
はい、このニュース出てきてなかったから、結局ワンボタンの声の31時まで配信にはこのニュース入らへんかったんですけど、
はい、
iPhone5 マッチを元日に出したんでそこで入れました、
うん、 なるほど。
あ、でもそんなに入れてないな。ごめんなさい。いや、今嘘を言いました。ここまで細かいことは言ってなかったです。なんかあるやろうぐらいのことを入れてました。収録前にお伺いしてると、野下さんも皆さんもお正月はアップルストア中まで入ってはいかなかったということで。
はい。
入れるような状態じゃなかった
ですよ。ではなかった。アップル京都に行かれたんですかね、野下さんも。
はい。
私はアップル心斎橋1月2日から覗いてきました。2日から仕事やったんでね。
はいはい。
仕事にちょっと行く前にという時。やっぱりどこのアップルストアも全国、あ、まあ、初売りは大賑わいで行列もすごくできていたみたいです。ツイッターで、とどろき花さんという方、あの、アップル新宿初売りですって、入り口の前の開店前の行列の動画も上げておられる方もいらっしゃいました。ラッキーバッグなくなって早何年いうことなんで、行列で年越す人っていうのはもうさすがにいないですよね。
え、
覚えてます？昔ラッキーバッグ1月2日朝原発売なんを、もう12月31日とか30日から並んでた人がいたんですよ。
ああ、いや、そうですけど、今はもういないんですね。
今はいないですね。さすがにそこまでする方。初売りやから言って、その前もって並ぼうっていう。まあ、並ばないでくださいってするでしょうし、今やったら、ね。
そうですね。今、並びにくいですよね。
初売りの時に、さっき記事で紹介したセール品のものを、セール品というか、まあ、お安くなるというよりはギフトカードでもらえるんですけど、それを目当ての人ばっかりやったから言ったら、そうでもないんですよ。いろいろ相談してたりとか、そういう人らもいらっしゃるので、大賑わいという感じでしたね。
はいはいはい。
アップルウォッチウルトラ1月2日からじーっとストアの中で眺めてたんですよ、私。
はい、はい。
欲しいなーと思って。デモ用のウルトラって、ね、ウォッチのフェイス指でピュッて触るでしょ、はい、内容変わるんですよ。
はい。
何に変わるんですか？
普通アップルウォッチのフェイス変えよう思ったら、フェイス長押しするかなんかして、うん、あの、ほら、デザイン変えますやん。設定で。あるいは横、右に左にスワイプしますやん。
あ、はい、はい。
そんなんしなくても、ちょっと指でパッと触れたら、ふわーっと、なんかアニメーションみたいになって、違うフェイスに変わるんですよ。
へー。
デモ用のなんかが走ってるんやと思うんですけどね、あれ。そのウルトラにしかないフェイスばっかり、それも。
なるほど。
はい。
うん。で、ね、うわー、これ欲しいわーって、その、フェイスを変える仕組みも欲しいし、ウルトラ本体も欲しいし、はいはいはい、なおのことその、ウルトラをつけてる台が、金属でできたメッキの、シルバーの綺麗なのが、えらい高いところにあるんですよ。
はい。
この台も欲しいなって思って。
何もかも
家で、もう家でこんな高い台の上にもウルトラ飾って、みたいな、やりたいなってすごい思いましたけどね。
神棚みたいな
ってる。高いっていうのは高級なってことですか？
いやいやいや、高さが。
高さが
普通、だからアップルストアのテーブルの上に、だいたい20センチぐらいの高さに金属でアップルウォッチを置いとく台があって、そこへこう、ウォッチを置いてるわけですけど、
はい。
なんかウルトラとか何台かだけはね、倍の60センチぐらいあるような、どっかいのんの先にもついてるんですよ。
お
遠目に見たら嫌顔でも目立つんですよ。高いところにあるから。
うんうん。
というので、この台はええなって言って見てたんですよ。全国リスナーさんもいっぱい買ったと思いますんで、買ったお話、またコメントでお待ちしてます。また、シンネットジャパンの方の記事では、アップルお正月向けにコンテンツを厳選、アプリや音楽、映画など、2023年新春限定でっていう記事も出ていました。1月9日までとなってますんで、もうね、皆さんこれ配信今更これ聞いても間に合わない話ばっかりなんで、ざっと言っときますと、アップル TV とか、アップルブックスで特別なコンテンツが500円以下で読める小説とか、新しいシーズンのドラマとかありましたよっていうお話でした。あ、一個だけまだ続いてるのあります。Apple Music ニューイヤースターターズ2023。これは1月27日まで。Apple Music で新年を音楽でお祝い、ゲストキューレーターの限定プレイコレクション、ニューイヤースターターズ2023というものを提供してますってのことでした。1月10日って言ったら、さすがに正月気分はもう残ってませんわね。
仕事そうですね。
なんか、今年仕事、年明けてから前の続きとかなんかそんなパターン。
そうね。ね、
うん。
野下さんはずっと前はコロナ以前は CES、アメリカよく取材も行かれてて。
はい。
あの頃って飛行機の予約とか年明ける前からやってたんですか？
そうです、そうです。
それで取れなかったらいけない感じ。
まあ、取れないことはないので。
あ、そうだったんですか。
はい。値段を見るぐらいですね。
はいはい。ただね、もう一回行ったら、あれ結局何日ぐらい行ってたんですか？ いつも。
いつも10日ぐらい行ってましたね。
ええ。でも10日ものんびりする観光旅行の10日じゃないでしょ？
全然。
全然。もう、ま、言い方悪いけど、ほぼ戦地へ赴くみたいな感じになってるわけでしょ？
はい、そんな感じです。はい。
ねえ。はい。それからまあ、10日間この体力持つのかなみたいな感じで行かれてたやと。あの10日間で相当量の記事を書く情報が得られる。
そうですね。ね、1年間持つって感じですよ。
1年のほんまに
持ちますね。それはすごいですね。今はどうかというとちょっと微妙になってきましたけど、そんなにまだみんなキャッキャ言ってない時だったんで。
年々 CES の会場って膨大になっていってた
から
言ってましたけど、コロナでやらなかった、物理的に開催やらなかった年もあったから、
はい、
今年は物理的に開催もやるって言ってるんであれですけど。
そうです。去年から物理で開催してます。
ね、やってますけど。専門性に特化した記事の方もそうですし、実際のブースもそうですし、いうふうなのがどんどん熱くなってる、高くなっていってるかなと私は印象であるんですけど。
専門性というよりも、それ家電化っていうやつがどんどん増えてるって感じです。例えば、マーケティングとか、エンターテイメントとか、はい、まあ、スポーツとか、今までだったらパソコンとかスマホとか、まあ、テレビ、まあ、家電ですよね。そういうのとか、カメラとかが中心だったのが、もう、車は増えるわ、マーケティングになるわ、エンターテイメントになるわ、みたいな感じで。
そうなんですよね。
そうなんです。カテゴリーが増えすぎて、はい、そういうカテゴリーが広がったことで、いろんな人が来るようになったんで、今はだいぶ現地の情報行かなくても、オンライン見れば結構わかるっていう風になってきたと思います。
一つ情報で年明けのシネットジャパンの記事をご紹介したいと思うんですが、TSMC3 ナノメートルチップの量産を開始、次期 iPhone でバッテリー持ち強化の可能性も、という記事が出てまして、サノノの CPU の精密度といいますか、これを作りますって言ってたのが、ついに2023年から始めましたという発表があったということですね。TSMC、台湾のメーカーさんですけども。これ、去年うちはアメリカに工場を持つかどうかみたいなんで、発表があったんですよね、確か。
ありました。
アリゾナで、アップルが工場を、ね、
はい、アリゾナですかね。はい。
確かそうですよ。アリゾナ砂漠に住んでいるって私が歌ったんで覚えてるんですけど。すみません、しょうもないと言われて。そう、私あの記事読んだ時思うんですけど、アリゾナって何がそんなに工場を作るのに適してるんやろうなって、まあ誘致してるのは知ってたけど、野下さんご存知ないですかね。なんでアリゾナってあんな工場誘致多いのか。
多分税金が安い。はい、
ああ、その誘致のために税金を優遇してるとかそういうことですかね。
だと思いますね、半分は。あとは水の問題ですね、半導体製造だったら。
ああ、やっぱりそこは強いわけですよね。日本企業も昨年末はクックさんが来日した時に、熊本の方で TSMC の工場を作ってほしいとお願いして、あれもう作ることになったんですよね、確か。
うん。
ね。
そうです。
なってますね。
ありましたから、
はい。作るというか、曲がりするみたいな感じだと思います。
はいはいはい。ね、いわば日本国内で iPhone の中核の部品が作られるという。
今、アメリカが自分の国内でそういうものを全部作ろうとしているので、
はいはいはいはい、
どこまで日本に出してくるかはわからないんですけれど。
あ、まあね。
アメリカに次いで日本は一番アップルにとってお得意様なので、
はいは
い、いろいろコネクション的にも作ったりとか、供給するときに際して、はい、日本に何かの拠点とか、あとは技術的にも期待してるっていうところもあるんではないかなとは思います。
ないことを祈りたいですけど、去年のロシアのウクライナの話みたいなところから、台湾もきな臭い感じもあったりするわけじゃないですか。
はい。
アメリカも台湾以外に工場作っときたいなっていうので、やってんのかなーなんて私は思ったりするんですけど。
もともと、どっちかっていうと、経済政策の方がメインであって、
はいはいはい、
で、とんでもないインフレで、一応仕事はみんな取り合いというか、働く人は取り合いなんですけれど、
はいはい、
まあ、給料がバンバン上がっていて、それに対して海外に出すんじゃなくて、はい、アメリカの国内にそういう仕事を作らなくちゃいけないと。
はい、
でもう一つは半導体が全然手に入らなかったっていうのを反省して、国内で生産体制整えておかないと、まあ、いろんな意味で経済もそうですし、いざ戦争になった時もやばいというので、いろんなものが供給足りてない。特に自動車とかが壊滅的だったんで。
そうですよね。
それはまあ日本も同じですけれど、もともとアップルがメイドインアメリカじゃないですけど、メイドインカリフォルニアっていう感じで、
はい、
どんどんアメリカ市場主義に走っている流れがあって、今のところはやっぱそっちの方向にアメリカは行っているので、今まで外に出してた工場を国内に持っていってると、
うん、
それにあたって政府も応援してますし、大企業としても応援しますよという形ですね。
昨年中からもよく記事に出てたのは、インドとかベトナムとか、アップルは中国ではないアジア圏の国にアップル製品工場を持つっていう記事がありましたけども、そういうこともまた今年は、ね、増えてくるのかななんてことも思いましたけど、あとはね、同じシーネットジャパンで次世代ワイヤレス充電規格 T2、 アップルのマグセーフベースに対応デバイスは年内登場なんていう記事も出てましたけども、 QI って書いて T って読むのがなかなか中国語をやってない方にはイメージしにくいですよね。中国語の発音で T の音は Q 使うんですよ。 OPQR の Q、
ね、
日本人からするとキーって読みたくなりますよね。QI だと。
いや、不思議なのは、じゃあ中国で作ってるんかって言ったらそうじゃないですからね。
あ、このチーの企画の商品ですか。はい。メーカーがもともとチーっていう、やってたからでしょうけど。後継企画でチー2が発表されたということで、これが国際標準規格化団体、ワイヤレスパワーコンソーシアム。
はい。
アップルのマグセーフ技術をベースに作ったということで、これすごい、アップルのマグセーフそんなに優れたものだったんだみたいな印象ですね。
特許取られてたんかなっていう感じですね。
はいはいはい。マグセーフは皆さんご存知の通り、デバイスと充電器を磁力で吸着させると。で、これにより確実な位置合わせが可能となるというのが売りだそうですね。はい、売りだそうですねって自分毎日作ってるよって言われそうですけど。アンドロイドでは他のアップル製品でも一部そういうマグセーフついてないモデルは、ケースにそういうのをつけて充電器の上置いたりとかしてるケースを、ケースがダブってしまった。あるじゃないですか。
はい。
ああいうことをやってる方にとってはもうお馴染みの技術なんで、まあそんな今更、じゃあアップルがマグセーフここからなんかええことあるかって言ったら、そう、ね、今まで通りですというオチになりそうな気するんですけど。
あ、今回に関してはやっぱ高速充電ができるようになると。
あ、そうか、そっちですか。
というのが一番のポイントなので、はいはい、やっぱりその、ワイヤレスで充電したいっていうのは、寝るときだったら有線で、そのままコネクターをつければいいかもしれませんけれど、ワイヤレス充電したい人って、その、例えばちょっとテーブルの上に置いといてとか、なんか、こう、お茶飲んでる間だけちょっと充電したいと。いう時に、だらだら充電されへんやったら困ると。いうんで、この T2 で高速化するっていうのが今回のミソですね。
これ、アップル自らも自分とこの商品でマグセーフ、また新しい企画をやったりしますかね、そうなる。これまでのマグセーフより早いとか。
もちろん T2 に合わせてくるんじゃないですか。
やってきますかね。
うん、はい。だから今度の15がそうなるんじゃないですか。うん。
これ、記事で発熱のことに関してあんまり触れてないんですけど、速度上げるってことは発熱量とかそういう問題も合わせて起きるんじゃないのかなっていう。
そうですね。そこは改善してほしいところなんですけれど。
ね、ですけどね。はい。と言いましても、CES2023、どんな記事がっていうのも早々に年を上げてから出てますんで、少し触れたいと思います。シネットジャパンにあった記事で、ソニー CES で EV のプロトタイプ発表、吉田 CEO 限界に挑戦し続け感動を作り出す、というふうに出てましたけども、野々下さんがコロナ前に CES 行かれてた時も、はい、ソニーの自動車の技術のお話なんかおっしゃってたのに、はい、お伺いした覚えがあるんですが、ソニーはずーっとこれやってますよね。
はい、プロトタイプ出しましたね。
やってましたけども、今回はソニーとホンダがお互い手を組んでの EV の発表。
新しい会社を去年発表したので、それの発表は今回初めてですね。
ねえ。EV でアフィーラというね、
そうです
名前の車。アフィーラってなんか、アフィリエイトを連続させるんだけど、そんなもんじゃないと思うよ。ソニーはプレイステーション VR2 とか、そういうのの発表も一緒にやってたということでした。
プレステ5が積まれてるわけじゃないのね。車に。
そうじゃないけど、余談になりますけど、昨年末はプレステ5の出荷が割と順調にいったみたいで、
はい、
割とどこのお店もそんな深刻な抽選やるほどではないぐらい販売はできたって聞いてますけど。
その通りですね。
アマゾンとかでも私メールが来て、PS5 抽選で買える権利がありますから抽選してみませんかってメール来ましたけど。いいっすわ言うて閉じます。
いいっすわ。
別に買う予算もなければ遊ぶ時間もないので、いいっすわみたいな。
それで言うと、やっぱり VR2 が2月22日だったかな、
はい、
発売っていうのがここが発表されたので、どっちかというとみんなそっち待ちでもう今5は買わないとかっていう人もいたかもしれません。
VR ゴーグルが、オキュラスクエスト2も私買った口でだから言うんじゃないですけど、当初見込まれてたほどの熱量というのか、なんていうんですか。それが上がらないまま2022年が終わってしまってね、印象があるんですけど。今年はそれがまた上がってくるのかな、どうやろうなっていう。
めっちゃ上がりまくってますし。
上がりまくる。
はい。CS ではメタバース推しということで、はい、VR 系の HTC が新しいのを出しましたし。
あ、ほんとね。17万円ぐらいするモデルですよね。
はい。TCL も出しましたし、シャープも出すみたいですし、
そうですね。
パナソニックも出しましたね。次々とスマートグラス系は今回出して、発売するのは多分年内とかになると思うんですけれど。
まあ、まだまだね、かかりますよね。
はい、アップルが出すからもう先出しとけやっていう感じの情報発信も。
なるほどね。
そこなんですよね。今年ほんまにアップルそれ出すんですかね。
どうやろう。まあ皆さん期待はしてるけれど、まあ足りるかどう、やっぱチップっていうかその生産体制が足りるかどうかは別の話なので、そこが一番鍵ですね。
クエスト2で遊んでても思うんですけど、コンテンツやっぱりこれ足りてないよなっていう印象なんですよね。
なので VR2 を発表した同時に30ゲームを出しますっていうのを強調していたので、もう一つはですね、一個一個で当たる遊ぶ時間がどうしても長くなるので、
そうですよね。
で、作る方ももちろん時間かかるので、そんな大量には出していけないと思います。でっかいゲームメーカーにしてみても、多分、1年に1作できるかできないかぐらいの作り込みになっていくと思うので、あとはまあ、どうプラットフォーム築いていくかっていうところでしょうね。
ソニーは初の人工衛星 i を打ち上げた発表もあったそうなんですけど。すいません、ソニーは人工衛星までやってたんですね。
ね。
まあ言うても自分たちで作るだけだったらね、専門学校でも作れますから今や。
まあいろいろ大学とかいろんなところで今人工衛星上がってるのはニュースで見ますけど。
そういうことです。大きさも別に手のひらサイズでも人工衛星っちゃ人工衛星なんで。
あれ、はい、でもほんな自分らでロケット上げられへんから、どっかのロケット上げるときに一緒に積んでもらうわけですよ。
その通りです。
またあと同じシーネットジャパンでパナソニックは車載電池生産で EV 化を下支え、脱炭素化への取り組みも CES で発表という記事も出ていましたが、パナソニックの CES にかける意気込みっていつもすごいですよね。
あ、パナソニック US があるんで、
はいはいはい、
そっちの方がだいぶ力を入れ、メインでやっているので。
ですか、はい。
もちろん発表の時はこう日本の社長が出てきて、いろいろ言ったりはするし、松下幸之助の話も出てくるんですけれど、
はいはい、
基本的にはパナソニック US の方がメインになって、はい、そういう話をしていく。ので割と力が入ってるんですかね、はい、今回あんまり新商品が出てなかったような気がして、どっちかっていうとそのイメージというか、はい、脱炭素とか、はい、グリーン化とかそういう話だったんで、それで20分ぐらい使ってたような気がするんですよ、ね、はい、メディアでも、はい、とにかく今回はモビリティというか自動車関係出展がやたらと CS 多かったわけ、はいはいはい、てか、まだやってますけど、多いんですけれど、そのどこがバッテリー作るかっていう競争になっていて、韓国、アメリカ、日本、中国、そういうところがもう今、バッテリーを、まあ、特にインドもそうですね、
はいはい、
どう作るかっていうのが大競争時代に入っているので、
はい、
要するにリチウムにするのか別にするのかっていう比較的な話もひっくるめて、今年はまあいろいろ話もあるでしょうし、まあ、ここにまたアップルカーの話が出てきてですね、はい、カナダの会社がバッテリー出るっていう話もいますから、は
い、そうですか。カープレイはじめ制御というところでアップルの技術とハードウェアがどんどん車のところに入っていくっていうのは想像に難いわけですけど、
そうですね、インフォテイメントってやつですね。
まあアップルがじゃあそのエンジン作る、ボディ作るって作るかって、それはやらないと思うので。
だから今回のソニー、ホンダの話で、ソニーがインフォテイメントとか、自動運転制御みたいなところを、まあ多少やって、じゃあ車のとこ誰が作るんやって言って、ホンダが組んでると。
やるという。
はい。ね、アップルどこどこもやろうねって話で、フォードかって、まあフォードはちょっと別のとことやってるからあれですけれど、はい、テスラとは組まへんし、どことやるんやろうということで、今まあ韓国の SB とかまあいろんな会社が候補に上がってるわけですけれど、どこと組むかがいろいろ噂になってるという話です。
アップル製品がまた手の届かない商品を追加していくそうで嫌だな。なんか昔からそういう ね、高い Mac 買えなかった頃、だんだん Mac 下がってきて自分も買えるようになったら、あ、ちょっと短いなったな思うんだけど、車とか作られたら、洋館もそうなって、なんできそうね。
きついね。
ねえ、うん。プラモデルでいいです、私は。
もう早くレンタカー出ないかなと思うよね。
ほんまにね。ワンボタンの声の皆様こんにちは。2314回でコメントさせていただいた JP です。私も iPhone を買ってすぐの頃、 iMovie でオープニング用のテンプレートで地球をくるくるさせてかっこええもんできたやろうと言いながら上映会をしたこともありました。初心者でも簡単に作品が作れる iPhone はいいですね。それがきっかけで映像の編集を始めたわけですから。そんなわけで来年の目標はガレージバンドで初めての作曲に挑戦することです。マイナンバーの宣伝キャラにスパイファミリーが起用という記事について、なんで身分証を偽る側のスパイが身分証の宣伝キャラやねんと政府のボケにツッコミを入れてしまうのは私だけでしょうか。今年も配信お疲れ様でした。それでは皆様良いお年をお迎えくださいと JP さんから2023年1月1日にいただいてました。 JP さんコメントいただきましてありがとうございます。今年もどうか番組をよろしくお願いします。多分大晦日に書いてて、うん、あ、送信忘れた、年明けたけど昼頃送ってみようってやらったんかなっていう気がしたんですけど、何回もこんな話してて申し訳ないんですけど、 iMovie を触って回らない時はテンプレートを使って自分の動画作るから、
はい、
最初に地球くるくる回ってニュース速報みたいなモノクロのアニメーション、あれを使う人が多いから、
はい、
YouTube でもよくあれを見ると、あ、これ個人動画やなって、個人動画悪いわけじゃないけど、うん、思うないう話をしてたわけですけど、
うんうんうん、
あれ使います？三浦さん
も。僕も iMovie にあのテンプレが入った時は子供の運動会か何かの動画の編集をするときにすごく短くした方がいいなと思って、短編ものにして作って、その最初につけてましたよ。
あ、ほんまですか。
うんうんうん、はい、そこはもう家族の見るものとして、はい、こういうのつけるとみんな喜んでくれてたので、はい、つけてました。
ビデオ編集、テレビのロケ行ってる人、それを仕事にしてる人から教えてもらったんですけど、
はい、
撮りに行くときにもう編集のこと段取り考えて撮らんとダメなんですってね。
まあそうでしょうね。
で、本命やったらあった方がいいのが入ってないこと多いって言うんですね。
はい、
うん、本人は良かれと思って撮ってるけど、実は何でもない映像があった方が絵が引き締まるというか緩急がつくというか、
うんうん、
その人に教えてもらったのがね、最後ステーっていう絵を捨てるっていう意味でね、ステーを撮っておくといいですよって言われたんですよ、はい、で山登り行っても山ばっかり映してなくて、通り道にあった休憩所の誰も座ってないベンチちょっと10秒だけ撮るとか、
うん、
車乗る前に車の後ろの砂利道のこう荒れてるところを5秒ぐらい撮るとか、いらんと思うでしょこれ、うん、そこの場所に人がいるっていうのを間ちょっとそれ入れたら流れ的に見た時に分かる、
うんうんうん、
そういうのに使えるから、そればっかり撮ってたらあかんけどって言われて、うんうんうん、で自分も気にするようにしたんですよ、
はいはい、
それがどっか自分もなんか映像作る時には気にしてるかないうところなんですけど、
うんうんうん、
でまあ JP さん今年はガレージバンドで初めての作曲、
いいですね。
うん。皆さんは作曲するって言ってませんでしたっけ前。
いやー、僕は作曲はできないですね。
そうです。
ちょっとガレージバンドやって、他に聴い取られてやめちゃうみたいなことが多いですね。
ガレージバンドでもリズムマシンみたいなアイコンだけ並べていって作るやつあるじゃないですか。
うんうんうん。
あれやったら結構作れるんじゃないですか。
そう、作れそうなんだけど、本も買ってんだけど、
買ってる
山田さんと一緒で
一緒
あのやめちゃうんですよね。
もう私さすがにこのだけ生きてきてね、
はい、
マクとの付き合いも長いから自分のだけ確たるもんを持ちました、はい、本を買ったものはできなくなるよっていうことをそんな言ったら失敗したねと申し訳ない。おい、何を言ってくれてんねんって言うかもしれないけど、私のおいてはですよ、よそ、はい、その人はどうかしてる、私、はい、山村の上においては本を買ったものは身につかない。
なるほど。あれ、そういえば山村さん、ユーデミーかなんかやってませんでしたっけ、う
ん、あ、やってるんですよ、今ちゃんと。
おお、
なぜか、本じゃないから。
あ、なるほど。
いや、まあ、どうしてもブレンダーでキャラクター作りたいなと思ったから、
うんうんうん、
で、ちょっとやって。でね、あ、ちょっとブレンダー愚痴っていいですか、ここ。
はい。
あのね、ブレンダー、Mac ユーザーに厳しすぎる。
ほう。
ユーデミーの講座もやってみたんやけど、うん、最初は何々でショートカットは何々ですって言うけど、全部それ Mac にないショートカットやね、うん。で、気の利いたメーカーさんやったら、Mac の場合はこの設定をつけてください。そしたらそういうショートカット使えますとか、はいはいはい、用意してくれてる場合あるじゃないですか。うん、そんなもんないんですよ。うん、ただ、ブレンダーはかなりマニアックなソフトやから、全部に自分でショートカット作れるんですよ。
うん、ほう。
もうメニュー、初期設定のとこからメニュー辿っていって、この動きの時はこれとかいうのを、全部メニューでクリックして作っていけるんですけど、はいはいはい、そんなんですね。気ぃついた時にやっていくしかない。ユーデミーのやってくれてる先生は、そんな一言も教えてくれないんですよ。
はいはいはい。
そこが今ちょっと、年明け一番のご立腹な状況でした。
そうですね。私もブレンダーやってるときは、キーボードはファンクションキーついてるものを、でやるし、マウスボタンも3ボタンがある、あったりするもので使ってるので、やっぱり標準のマウスとかだと動かない
ので、できるんですよ、
そうそうそうそう、うん。うん。そうしてますけどね。
そういうスミレさんは今年入ってなんか始めたりやったりはないんですか？
今年ですか、
ええ。
とりあえず酒飲みましたね。
何それ、もともとお酒は弱いの？
いや、強くもなく弱くもなくってところなんですけど、あ、まあ、はいはい、あんまり飲まないでいたんですけど、
はいはいはい、
やっぱり昔はもっと飲んでたんで、少し戻してもいいのかなって感じはしてきましたね。
あ、それ何ですか？なんかきっかけ
あった？割と内気な部分があるんで、お酒入らないとうまくコミュニケーション取れない部分とかあったりするんですよ。
そんなバカな。
恥ずかしい話なんですけど。
そんなバカな。
あの、遠慮しちゃったりとか、お酒入ると割と楽天的になるじゃないですか、みんな。普段気にしてること気にしなくなったりとか、そういうところがあるんで、なのでもうちょっと気楽に物を構えた方がいいのかな、なんていう感じがしてますね。
そうですか。あと、スパイファミリー。うん、の話、うん、そうでしたっけ。確かに主人公はあの国に対してスパイで入ってるから身分偽ってるけど、
うん
うん、それがマイナンバーの宣伝になってるっていう、あれマイナンバーじゃあ偽造すればええっていう話つながってるそのだってあの人がやってんやからうちもマイナンバーでやってええやろみたいなそれは怒られる、
まあ、はい、アーニャマイナンバーカード作る、父作れない、母作れない、そんな感じですよね
アーニャさんは作れるの？それ問題ない。
アーニャは
また子供やからね、
うん、まあ作れると思うんですけど、ただアーニャもアーニャで、うん、なんていうかあの特殊な境遇から救われた立場だったような気がするんで、果たしてカード作っちゃっていいのかなって感じもしなくはないんですけどね
サブキャラのメガネの仲間がいるじゃないですか、スパイの。あのお兄ちゃんがなんか作ってくれるんじゃないですか。
ああ。
JP さん、ナイスツッコミですね。
そうですね。
ということで、JP さんに限らず、リスナーの皆さんも今年2023年、これやってみようかとかいうお話あれば、そういったお話もコメントでお待ちしてます。Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの猿も木から落ちる。iPhone でイベント撮影の時に会心の出来と思ったのに手ぶれしてたとか、Mac のシステムアップデートをした後でバックアップを忘れたものがあって難儀したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月の予定をお伝えいたします。1月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。1月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は1月12日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。